31枚目の田んぼ、作岩井雅代、音訳ジャパンエナジー野見山明彦。ズンズンブルブルブルブルルン、あちこちで田起こしが始まっています。小春さんはその晴れがましい音に小さな背中をより一層小さく丸めて、村の裏にある山に向かっていました。山の木々はいつの間にか息を吹き返し、青々とした新芽を絡め合っています。絨毯のように続くスミレやタンポポが止まりそうになる小春さんの足にポポッと勇気の光を投げかけてくれていました。短い山道を登りきってくねくねした道を下ると、急にスコンと目の前が開けます。小春さんの田んぼでした。隠れ里みたいなところですね。初めてここに来たとき、小春さんは言いました。夫の自作さんは、まだ冷たい春先の風に、頬を赤くしながら、31枚だだよ、と答えたのです。自作さんのおじいさんから譲り受けた山の田んぼでした。山あいの狭い場所で、木をよけたり、岩をよけたりするたびに、形を変えながら小さな田んぼが棚のように続いています。本当に31枚もあるんでしょうか。小春さんは下から順に数え始めました。ところがいくら数え直しても30枚しかありません。二人でずいぶん探しましたが、31枚目の田んぼは見つからないままでした。山の目覚めとともに耕してきた田んぼにやがて水を入れる日がやってきました。山の池から引かれた水が一つ一つの田んぼに命を吹き込んでいきます。ある日のことです。自作さんが一番上の田んぼより少し高い場所から、おーいと呼びました。自作さんは大きな岩を指さしては、おいでおいでと手招きを繰り返しています。急いで登っていって、自作さんの指の先にあるものを見た途端、小春さんから笑い声が漏れました。まあまあ、こんなところに。31枚目の田んぼが大岩の陰から顔を出していたのです。それは畳半分の大きさもなくて、水が入らないととても気づくものではありません。それでもちゃんと田んぼなのでした。山からの清い水が毎年おいしいお米をもたらしてくれました。中でも31枚目の田んぼで取れる一握りのお米は、二人には格別の味がしたのです。あれから50年近くが過ぎていました。1年前に自作さんを亡くしてから、小春さんは田んぼを捨てています。誰かに譲りたくても機械も入らない山の田んぼは見向きすらされません。小春さんは夢の中で自作さんを追いかけては謝り続けました。夢の中の自作さんはいつも31枚目の田んぼにいます。時々笑顔を見せながら、春になったらおいでと言うばかりでした。田起こしの音が聞こえ始めると、小春さんはいたたまれなくなりました。必死で勇気を振り絞りやってきたのです。1年ぶりの田んぼは季節に見捨てられたままのみすぼらしい姿でした。熊笹と枯れ草が競い合うように覆っています。小春さんは泣きたいのをこらえると、歯を食いしばって登り始めました。だって春になったらおいでと自作さんは言ったのですから。だけどそこに行ってみても、大岩がでんと居座っているだけだったのです。 31枚目の田んぼはありませんでした。とうとう小春さんは大声を上げて泣き出しました。柔らかな青空が小春さんの泣き声をどこまでも吸い取り続けます。ふっと小春さんの方や手に何かがくっついてきました。山桜の花びらです。花びらは風が吹くたびに小春さんの上に静かに降り注いでいました。次作さんと小春さんが31枚目の田んぼを見つけた記念に、そこに植えた山桜の木でした。次の日、小春さんは鎌と鍬を持ってやってくると、31枚目の田んぼのあたりの草を刈り始めました。どうにか田んぼが姿を現すと、今度は水路も整えました。上の池からそっと水を引いてみます。31枚目の田んぼに水が入りました。その時、小さな水面にゆらゆらと映る山桜の花の中から、自作さんの笑うような声が聞こえてきたのです。はははあ、ここならお前さん一人でもまだまだ大丈夫だろう。小春さんは微笑みました。そして大きな声で、はい、と返事をしたのでした。